はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングで始まりました。ありがとうございます。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日の話題はですね、私メールアドレスをですね、登録させてもらってる人にですね、毎月1日森神浩一の、ワクワク情報ということで、ワクワクレポートみたいなをですね、メールマガジンみたいな感じでですね、送信させていただいてるんですけども、その話題の、情報の中でですね、ご紹介したいと思うんですけど、ちなみに今月どういう内容やったかって言いますと、大きく分けてビジネスに関するビジネスの情報と、暮らしに関する情報とということで、大きく分けて2つに分かれてるんですけども、今回ですね、ビジネスの情報としてはですね、ビジネスとしての、公立の図書館が、民間経営の行方っていうのと、リスクがチャンスにっていう市民権を得てですね、太り続けるぽっちゃり服市場みたいな内容とですね、あとはスマホの次はこれということで、音声操作家電の本命ということで、AI スピーカーということで、この頃ね、テレビでもよくね、CM 見ますけども、そういうのが、ビジネス情報として、皆さんに配信させていただいたのと、であと暮らしの方ではですね、スーパーフードとしての見直される酒粕というのと、あと明治維新150年っていうのと、28日間しかない2月の謎という内容やったんですけども、その中でですね、今回、ちょっとお伝えしようかなと思ったのは、まずはですね、このビジネス情報の方で、AI スピーカーについてですね、お伝えさせてもらうということと、暮らしの方でですね、明治維新150年というところですね、ご紹介させてもらおうかなというふうに思っています。で、 AI 情報っていうところは、どういう記事やったかと言いますと、ちょっと読ませていただきますとですね、スマホの次はこれと、音声操作家電の本命ということ で AI スピーカーというふうになってるんですけども、1リットルの牛乳パックほどの大きさで、形は円錐形ということで、それに、話しかけるだけで、内蔵されている人工知能、AI ですよね、がその内容を認識して、会話したりですね、音楽を聞かせてくれたりと、要は家電の操作や天気やニュースなどの生活情報をですね、伝えてくれる IT 端末で、今話題の AI スピーカーということで、スマートスピーカーとも呼ばれてるらしいですけど、市場的にはスマホの次の大型商品と見られてるらしくて、世界規模で注目度が、高まっているということですね、大成長株らしいです。で、この市場はですね、2014年に世界初の AI スピーカーエコーというのがあるらしいんですけど、それを発売したのはアマゾンが、皮切りにですね、そのヒットぶりを見たですね、他の IT 企業さんたちがですね、次々と AI スピーカーに参入したと。で、この2014年が最初でしたけど、2年後の2016年に Google さん、Google ホームらしくって、その翌年の2017年にはマイクロソフトさんが、インポークというものを開発発売したらしいですね。で、Apple さんは2018年で、ホームポッドというらしいんですね。 要はまあ日本はちょっと遅れてまして、アメリカよりも3年ぐらい遅れてるらしいです。で、日本市場にやっとですね、去年の秋に、まあ、参入できたということなんですけども、まあ、そこで日本にやってきたのは、最初にやってきたのは、まあ、先ほど言いました、まあ、Google さんの Google ホームらしいです。で、高度な音声認識能力と、まあ、本業でもある優れた検索能力が売りと。まあ、僕は見たわけじゃないんですけど、まあ、ここにですね、情報として15,120円税込みみたいに、書いてますね。で、まあ、あと、日本は2017年秋にですね、通信アプリ大手の LINE さんがね、手掛けたものがあるらしくて、これがね、よく CM で見ますよね。で、最大の武器は国内で約、LINE、皆さん何人ぐらいだと思います？これ7000万人って書いてます。 LINE そんな余計登録して利用してんやなとこれ見て思ったんですけど、まあ、国内で約7000万人の利用者を抱える、まあ、対話アプリ LINE との連動ですということで、まあ、出てますね。まあ、こういうふうに、まあ、AI スピーカーがですね、まあ、どんどん、まあ、これからの市場に入ってきてですね、まあ、賑やかすんちゃうかということが載ってました。そういうものをまあ配信させていただいたんですけども、で次にですね、明治維新150年ということで、私もですね、たまに大阪とか行っても地下鉄とかね、乗ったりとか、まあ、京都でも地下鉄乗ったりしますと、大阪で地下鉄乗ると、大阪港ね、大阪の港、大阪港も150年って書いてますし、まあ、そうやね、JR、でしたかね、神戸の方もね、神戸港150年でね、行政の方が出てますし、もちろん京都の方もですね、まあ、これもね、坂本龍馬から幕末にかけてということで、京都でね、坂本龍馬の話もよく出てきますけども、京都でもまあ150年ということでね、すごくイベント等があると思うんですけど、まあ、この明治維新のことが出てるんですけどね、ちょっと読ませていただきますと、今年は明治元年1868年からですね、満150年を迎える節目の年ですと。で、今から150年前の明治維新は当時の人々はもちろんのこと、まあ、現代の私たちにとってもどのような影響を与えたのでしょうかということで、で、明治維新とは、江戸幕府が倒れて、日本が近代的な国家に生まれ変わった大改革のことと。で、政治経済だけじゃなくて社会や人々の生活なども大きく変わったっていうことですよね。まあ、その引き金になったのは、まあ、この1868年の15年前1853年のペリー来航ですと。皆さんもね、教科書とかでね、今まで聞いたことあると思うんですけど、まあ、長く鎖国を続けていた日本に対してペリーは強硬に開国を求めてきた。で、アメリカに圧倒的な軍事力を見せつけられて及び腰になっている幕府の姿を見た若者たちがですね、まあ、むちゃむちゃ危機感を覚えて自分たちの将来と改革について考えるきっかけになりましたっていうふうに書いてますよね。皆さんも教科書でね、ペリー来航って黒船みたいな感じでですね、覚えてはると思うんですけども、まあ、これがきっかけで、まあ、改革についてまあ考えることにも日本の若者さんたちもね思うようになったと。で、開国のための条約の締結は幕府と朝廷の対立を生んで、でやがてまあその幕府体制が終わっちゃったということで、で徳川の最後の将軍が徳川慶喜さん、政権を朝廷に返すという大政奉還っていうのもあって、で江戸城を明け渡したと。で、新政府が成立しましたと。で、265年に及んだ徳川の幕府が、まあ、これで終わりましたと。で、まあね、江戸が東京となったりとか、大名制度が身分制度を、まあ、廃止したとかですね、次々に、まあ、改革があってですね、で、市民平等ということで、まあ、四民平等というんですかね、まあ、名字や住まい、職業選択の自由が与えられた市民は戸惑いつつも、まあ、新しくなっていくのを受け入れていったということですよね。 本当にまあ今年は150年ということで、アニバーサリーイヤーということで、まあこれを記念してですね、全国各地でですね、あちこちまあ美術館とか博物館とかですね、この明治維新がキーワードにね、なってるようなので、まあ、京都でもですね、本当にもうこの、幕末のね、まあ中心に、ね、なったようなところもあるので、まあ、私もですね、この坂本龍馬にね、会ったことがあるという人に去年ですね、出会ったことによってなんとなくですね、この明治維新とか幕末とかっていうところにですね、すごくなんか惹かれるっていうか興味を持つというところもありましたので、まあ今回ですね、このようにまあお伝えさせていただきましたけども、まあ、本当にね150年という節目ですので、まあ、皆さんもやはりこの、150年前の明治維新があったから今の現代があるのかなということを、まあ、改めてですね思い返してもらって、そういうイベントにもね参加されれば、面白いんじゃないかなというふうに思って紹介させていただきました。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。